今日の箇所はレビ記14章10節から32節までです。レビ記14章10節から32節、はじめに20節までお読みします。8日目に彼は傷のないオスの子羊2頭と傷のない1歳のメスの子羊1頭と穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと油1ログトを取って持ってくる。清めを宣言する祭司は清められるものとこれらのものを主の前会見の天幕の入り口のところに置く。祭司はそのオスの子羊一頭を取り、それを油一ログと一緒に捧げて罪禍のための生贄とし、それを奉献物として主に向かって揺り動かす。罪のための生贄と全焼の生贄をほふったところ、すなわち聖なるところでそのオスの子羊をほふる。罪のための生贄と同様に罪禍のための生贄も祭司のものとなるからである。これは最も聖なるものである。祭司は罪禍のための生贄の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗りつける。祭司は油一ログからいくらかを取って自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指で油を7度主の前に振りかける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の罪禍のための生贄の血の上に塗る。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭に塗り、祭司は主の前で彼のために贖いをする。祭司は罪のための生贄を捧げ、汚れから清められる者のために贖いをする。その後で全焼の生贄がほふられなければならない。祭司は祭壇の上で全焼の生贄と穀物の捧げ物を捧げ、祭司はその者のために贖いをする。その者は清い。アメン。ザラートだった人が清められる時の教えのうちの、7日間は、昨日見ました通り、まずその、7日の初めには、庭の生きている清い小鳥と杉の木と火色のよりとヒソプを持って、7度その清められる人の上に、振りかけられ、そして、7日目にはその全部の毛、髪の毛、ひげ、眉毛を剃り落とし、そうして、おりましたけれども、今日のこの箇所は8日目の儀式です。8日目には生贄が捧げられます。で、捧げられる内訳としてはですね、4種類ありまして、罪禍のための生贄と、また、罪のための生贄、それから全焼の生贄と、それに添えて捧げられる穀物の捧げ物、その4種類ですね、それが捧げられます。で、まずその順番見ていきますと、先に捧げられるのは罪禍のための生贄です。その次に罪のための生 生贄になるんですけども、まあ、皆さんは罪化のための生贄と罪のための生贄の違いを覚えておいででしょうか。罪のための生贄は罪が清められるための生贄ですけれども、罪化のための生贄、まあ、それは罪のための生贄と似てはいるんですが、これはですね、同じ人、同じ生徒に対する、まあ、損害賠償のような意味合いも含まれておりましたね。人に迷惑をかけたその分だけ、償うという意味もありました。ですから、自分自身が神と自分との間の関係回復という、ばかりでなく、他の人にも迷惑をかけたその償いをする、要するに、例えば誰かに人に迷惑をかけた、でそれで、その人は悪かったなと思って、神様に対して、その罪を告白して、でそれで、まあ、OK ということでだけでは、まあ、不十分で、その迷惑をかけた相手、傷を負わせた相手、その相手に対しても、まあ、その賠償をする意味合いがあるのがこの罪化のための生贄です。ですから、まず前書の生贄や罪のための生贄、それらに最も先んじてですね、まあ、その兄弟姉妹との関係回復のために、まず真っ先に罪化のための生贄が捧げられます。イエス様も、言ってましたね。もしあなた方のうちで、捧げ物を捧げようとするときに兄弟姉妹との間に何か、トラブルがあることを思い出したら、生贄はそこに置いてまず兄弟姉妹と和解しなさい、それから来て、その捧げ物を捧げなさい。ですから、まずですね、兄弟姉妹を傷つけたのであれば、まずその関係回復が、まあ、先に行われるべきです。でこの罪化のための生贄、これに用いられるのは、12節の方を見ますと、オスの子羊1頭ですね。でそこに、油1ログを取ります。で1ログというのはおよそ 0.3 リットル、まあ、ですので、だいたい、まあ、350ミリリットルのジュースの缶、だいたいあのぐらいの分量ですね。で、それを取って、でまず罪化の生贄は、主の御前に奉献物として揺り動かし、その罪化のための生贄の血、これをまず取ってですね、清められる人の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗ります。まず血をその、3箇所に塗ります。面白いですけれども、この右の耳たぶと右手の親指、それから右足の親指、この3箇所に塗るというのは以前も見たことありますね。あの祭司の認職式の時に塗る箇所です。祭司はこの血をの清めが、まず耳と、手の指と足の指に塗られる。で耳、それは祭司にとって非常に重要なところで、民の声とまた神様の御声をよく聞くために、まず耳が清められる必要があり、そして手、それは技を意味しております。手の技、それから足、それは、その行いですね。その行くべき場所、足を用いて歩むべき場所があります。この同じようなことがですね、このザラートから清められる人に塗られます。まずその清められる人は地上でもって耳が清められ、神様の御声とまた人々に対しての人々の声をよく聞くようになってされ、そしてその手の技も清められ、またその行い、歩むべき道のりも清められる。まず地上で清められる必要があります。でその次にですね、この15節から18節のところにあります通り、油が用いられます。15節の方を見ますと、祭司は油1ログを取って、まあ、左の手のひら、まあ、こちらの手のひらに油が注、を手のひらに溜めて、 でそして、また祭司は右の指、右手の指ですね、こういうふうにやって、ですから左手の手のひらに右手の指を、浸して、でそれでまず主の御前に、7度振りかけ、でそれからその後ですね、その左の手のひらにある、油、残りの油を、最初は左の手で、右の耳たぶ、ですからちょうど面と向き合った形では、清められる人は、ちょうど右側が最初の左手が、当たりますので、最初はその左の手のひらで右の耳たぶ、それから親指、足の親指と塗りつけられるわけです。でそうして、その後最初はその手のひらにある残りの油を、清められる者の頭に今度は塗ります。油、頭に塗る。ですから、この清められる人は、罪禍のための生贄の血を塗られるばかりでなく、今度は油をですね、また同じ右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗りつけられ、そしてまたその残りの油、頭に塗られるんですね。油は聖書では、聖霊を意味しておりましたね。ですからまず血潮の清めの後に、聖霊の油が塗られる。ちょうど良きサマリア人の例えの中でも、サマリア人、良きサマリア人はその傷を負った人に、ブドウ酒を注いで、それから油を塗りましたね。オリーブ油を塗りました。イエス様も罪に汚れた霊的ツラートにかかった私たちをまず十字架の血潮で清め、それから聖霊の油でもって塗り込めてくださいます。でこの油が塗られた後にですね、19節の方、祭司は罪のための生贄を捧げ、汚れから清められる者のために贖いをする。その後で全焼の生贄が贖られなければならない。全焼の生贄は祭壇の上で穀物の捧げ物とともに捧げられる。そしてそのものは清いとされます。罪禍のための生贄が捧げられ、その後に油が塗られ、そしてその後に罪が許されるための、その人の神さんとの関係回復のための罪のための生贄が捧げられ、そして最後にですね、全焼の生贄、要するに主に対する全き献身の表れですね。それがその全焼の生贄が捧げられて、そしてその人は清いとされます。こうしてみるとですね、捧げられる生贄が結構多いんですけども、しかしこのツラートにかかった人が癒されたっていうのは本当にその人にとっての一大転換になりますね。普通にツラートに一度もかからなかった人よりも、なんかかなりリッチな体験をしたように思いますね。だって祭司と同じようにね、右手の指とか血が塗られ、油も塗られて、さらに全焼の生贄に自ら捧げられて、全く新しく作り変えられたわけですから。ですからこのサラートにかかった13章の方だけ見てますと、本当になんか気がめいるような、そういう感じですが、しかしそこから清められることはとてもとてつもない恵みになります。まさしく私たちすべてはですね、古びた衣のように、全身がもうサラートにかかっているような、昨日の、一昨日でしたか、その箇所では、衣服とか革製品がサラートにかかった場合は、その、部分を、切り取って、でそれで焼かれて、 でも再発したらもう全身が全部が全部焼き尽くされて火に投げ込まれる。もともと私たちも本当に自分の中からツラートが湧き上がって、罪が湧き上がってくるような、もういくら切り取っても切り取っても罪が湧き上がってくるようなものですけれども、でもこのツラートが清められる時の儀式、 これと同じように私たちはですね、全て罪あるものはがイエス・キリストにあって清められるものは全てこの同じ恵みと特権に預かっており、そして私たちの身代わりとしてイエス・キリストが犠牲に捧げられ、イエス様は罪化の生贄として捧げられ、また罪の生贄として捧げられ、そしてイエス・キリストの血潮は私たちに塗られて耳も手も足も清められます。そしてさらにその上に聖霊の油が塗り込められて、頭に油が塗り込められ、そして全焼の生贄、罪のための生贄としてもうキリストが捧げられて、そして私たちは清い生きた供え物として主に捧げられるんです。こうして私たちは主によって清いとされました。誠にこのサラートから清められるものの儀式は、私たちが清められるありさまを表しており、そして私たちは本当に恵みに満ちていること、主の憐れみに満たされていることがわかります。この清められる儀式はですね、非常に多くの捧げ物が捧げられるんですけれども、その人が貧しくてそれらを手に入れることができない場合が21節からのところに書いてありますので、お読みします。その者が貧しくてそれを手に入れることができないなら、自分を贖う奉献物とするためにオスの子羊一頭を罪化のための生贄として取り、また穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉10分の1エパと油1ログを取り、また手に入れることのできる山鳩2羽がか家鳩のひな2羽を取らなければならない。その1羽は罪のための生贄、他の1羽は全焼の生贄とする。8日目にその者の清めのためにそれらを主の前、すなわち会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってくる。祭司はその罪化のための生贄の子羊と油1ログを取って、これを奉献物として主に向かって揺り動かし、罪化のための生贄の子羊をほふる。祭司はその罪化のための生贄の血を取って、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右手の指で左の手のひらにある油を主の前に7度振りかける。祭司はその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち罪化のための生贄の血と同じところにつける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭の上に塗り、主の前で彼のために贖いをする。その者が手に入れることのできた山鳩か家鳩のひなのうちから一羽を捧げる。すなわち手に入れることのできたもののうち一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全焼の生贄として穀物の捧げ物に添えて捧げる。祭司は主の前で清められる者のために贖いをする。以上は代表の幹部のあるもので清めに要するものを手に入れることのできないもののための教えである。アメン。21節からのところはですね、ただ単に、罪化のための生贄、それはそのまま、オスの子羊であるんですが、その他罪のための生贄や全焼の生贄、これが、山鳩かあるいは、家鳩のひなに変わった、だけで、でその他の手順や、 またその他のものは一緒です。まあ、穀物の捧げ物も、10分の3エパだったのが10分の1エパに、減ってはいるんですけども、その他の手順は全て一緒です。ですからこのようにですね、まず財家のための生贄は、まあ、必ず、オスの子羊が捧げられるということ、まあ、これは変わりはないんですけども、その他のところは誰でも手に入れられるようなものです。要するにですね、罪の清めに関して、また生贄に関して、これは、お金持ちであるとか、あるいは貧しいとか、そういったことは関係なく、これは必ずなされるべきものであり、そして神様はちゃんと貧しい人のためにも、しっかりと手順に沿った捧げ方ができるように、また犠牲が捧げられ、そして同じ恵み、同じ祝福に預かれるように、しっかりとこの貧しい人のための教えもこうしてしっかりと指示しておられます。これ、この罪の清め、サラートの清めに関しては私たちは全く一緒です。そして、特に、このサラートにかかった人、まあ確かにその人は人々から隔離され、また、自らの頭とかひげを覆ってですね、汚れたもの、汚れたものって叫ばなければいけない。で、まあ、そこの部分だけ見ると本当に、まあ、今の人権社会から見れば、なんか残酷なっていうふうに思うかもしれないんですが、しかし人々に汚れを振りまく要素のある人はしっかりと人々から隔離して、人ではなく神に向き合うべきであり、しっかりと自分の汚れを向き合って主の御前に、イエス・キリストの御前に出ていき、自分の罪をしっかりと取り除いていただくために、癒しを、清めを主に願い求めるべきなんです。そしてそれが癒されたのであれば、祭司の前に出て行って、この自分が癒されたことの証として、この贖いの犠牲、それを持っていくべきなんです。サラートから癒された人は、もう生涯一度もサラートにかかった人のない、それでない経験をします。祭司のように父親が右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗られ、さらに油まで塗られて清められる。私たち世から贖い出されて罪清められた者は王族の祭司、聖なる国民であると、ペテロ書の方に記されておりますね。ですから清められた者は特にこのような特権に預かることができるんです。私たちは清められた者として、また王族の祭司としてですね、もはや以前の罪に戻ることなく、人と神とに清められた者としてふさわしく歩んで、そしてこの生涯を遂げていくべきです。どうか皆さん一人一人清められた者として、王族の祭司としてふさわしく日々を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちはまさしくこのサラートから清められた者のように、あなたに会って、財家のための生贄をイエス様が自ら私たちに代わって捧げてくださり、神と人とに対して損害賠償を捧げてくださったことを感謝いたします。そして私たちは祭司のように、耳と指と足の指に塗られ、血を塗られ、油も塗られ、頭は頭にも塗られました。私たちは祭司として整えられ、聖霊の油が塗られ、さらに罪のための生贄も捧げられ、また全勝の生贄も私たち自身はほふるべきです。私たちは清められた者として全身全霊をもって主に捧げ、そして 清められた者として王族の祭司として今度は罪の清めの職に任じられ、多くの人々を主よあなたを伝えることによりイエス・キリストの福音を述べ伝えることにより多くの人々をさらに清めて、さらに祭司として召し出す役割を私たちも担っております。どうか主よこの与えられた特権、与えられた義務を果たしていく私たちでありますように、今日いただいたこの素晴らしい御言葉を感謝いたします。清められた者として歩ませてください。王族の祭司として歩ませてください。日々あなたにあって新しく整えられ、作り変えられて歩んでいく私たちでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。